を始めさせていただこうと思います。今日は皆様お忙しいところ、年末も押し迫りまして、かなりお忙しいと思いますけども、お集まりいただきまして大変ありがとうございます。はじめに、クジラの会について、簡単なご紹介をさせていただきますと、クジラの会は東洋大の卒業生、の勉強会として、2年前に発足いたしました。それで、今年で2年目ですけども、今年は、勉強会のテーマを、住宅というものに、設定いたしまして、第1回は、地域と住宅というテーマで、ホープ計画等の話を、法の事務所の山中さんにお願いしまして、2回目は、行政と住宅というテーマのもとに、金融公庫の方に来ていただいてお話を伺って勉強会を進めてまいりました。で第3回目は表現と住宅というテーマで、今日は山本先生に、スライドを交えながらお話を伺おうと思います。で今回はですね、雑誌等に、発表いたしまして、東洋大の卒業生だけの集まりではなくて、もっとオープンな形でこれから会を進めていこうということで、ということの最初のスタートということで、OB だけではなくて、いろんな一般の方にも参加していただこうということの第1回目です。で、それでは、山本先生、お願いいたします。
どうも山本です。今日の話は表現と住宅っていう話、なんか難しい話らしい、ちょっと難しいなと思って、どういう話をしたらいいかちょっとよくわからないんですけどもね、たまたま、先月だったですかね、住まいの近代化論っていう、シンポジウムがあって、そこで、今とは何かだったかな、そういうシンポジウムがあったんですね。で、それと、今とは何かっていうシンポジウムと住まいの近代化論が出てたかな。その住まいの近代化論っていう時にですね、その表現、住宅における表現とはどういうことかっていう、でそういう文章を書けっていうふうに言われまして、で、たまたま、そうだ、2ヶ月ぐらい前でしょうかね、その表現について書いた記憶があります。で、そこで、その表現っていうのはどういう、住宅を作って表現って一体何だろうっていう話をちょっとしたんですが、何かとってもこれ、奇妙な感じがすると思いませんか、その表現と住宅っていうのは。つまり住宅を作るって目の前にこう世襲、まあ、個人住宅を仮に考えますね。一番わかりやすいんで個人住宅がいいんじゃないかと思うんですが、そう、皆さんこう、個人住宅を作って目の前にこう接種っていうか具体的に住む人がいますよね。で、じゃあ表現っていうのはどこにあるんだ、その表現の中心ですね。その接種、その住み手の表現を代行するというふうに考えるのかね。それとも建築家の固有の表現っていうのがあるのかっていうふうにちょっとこう混乱しませんか。その住宅と表現っていった場合には。で、多分混乱するんじゃないかと思うんです。で、まずですね、その辺、質問もですね、その時に僕がその文章を書くときに、そういう表現の二重性って僕は言われたんですが、住宅を作る場合には、その世襲が持っている表現のこう、なんて言うでしょう。その世襲が持っている住宅に対するイメージを 建築が代行するっていうような考え方、それと建築家が固有に持っている表現、その二重性があるんじゃないかっていう質問だったんですね。で、やっぱり一般的にちょっと考えるとそんな風なことを考えられるんじゃないかと思うんですね。あの、住宅の表現っていうと。やっぱりこう、なんとなくアンビバレントな感じになるでしょう。で、あの、皆さん住宅の設計をやられる方が今日はきっと多いんじゃないかと思うんですが、その辺って一番こうリアルだと思うんですね、設計してて。で、こうしたらいいんじゃないですかって世知に言うと、おばさんっていうか、その奥さんが嫌だよって言ったりすると、もう猛烈頭くるでしょ。あの、腹頭が煮えくり返りくらい頭くるわけですよ。で、どうしてそんなに腹が立つかっていうのをちょっと考えてみるとわかると思うんです。で、その、例えば壁の色は赤くしたい。極端に言うとね。そうすると赤は嫌だよって言うと、腹立ちません。あるいはその壁の色を花柄にしたいんで突然言われるとやっぱり腹立つでしょ。それで、その辺の腹の立ち方ってね、皆さん経験されてると思うけど、尋常じゃないんですね、こちらの腹の立ち方。殺してやろうかと思うくらい腹立つでしょ。でね、その腹の立ち方がね、やっぱりその構造の僕は中心じゃないかと思うんですけどね。つまりその建築家が相手に対して、その壁の色を赤にしたらどうですかっていうときは、こちらの全人格ももちろんかかってるだろうし、その、向こうに対して自分の考えていることを共感してほしいというふうに、向こうに伝えるわけですよね。私はこう考えるけども、これを共感してほしい。そう、嫌だよって話すの全部ダメだよって話なわけですよね。そうすると、そのこちらにが持っている共感してほしいという中心にある概念があるわけですね。それ全て全部否定されちゃうわけですよ。で、僕はずっとなんでこんな腹立つんだろうと思ってずっと考えてたんですけどね。どうも本質的なところを否定されちゃうから腹立つんだと思うんです。で、その、じゃあその本質的なところは何かっていう話になると思うんですが、多分建築家っていうか物を作る人っていうのはですね、その表現、今の表現って言っていいかどうかわからないんですが、やっぱりそのおばさん、そのおばさんの向こう側にですね、そのおばさんって言うと悪いけど、世襲のおばさん言いますよね。具体的に話しておじさんでも誰でもいいんですけども、その向こう側にですね、こう、抽象的な何か大衆みたいな像を見てると思うんですよ、常に。それでその抽象的な大衆の像とそのおばさんと比べながら話をしてるんだと思うんです。だから、そのおばさんが嫌だよって言われることは、自分が持っているその抽象的な像そのものを否定されてるわけですね。意味がうまく伝わってるかわかんないんですが、我々がこう、これがいいんですよっていう時には、自分の好みで一方ではもちろんあると思いますけども、自分がなぜこれを好むかっていう時に一応検証してると思うんです。壁の色が赤がいいとか、プランはこういうプランがいいとか、動線はこの方がいいとか、あるいは便所の位置は、風場の隣がいいとかね、今はこうしたらいいとかって全部いろいろ自分の検証の結果、そのおばさんに対してものを言ってるわけですね。で、その検証してるのはどう検証してるかっていうと、そのおばさんと面と向かって検証してるわけじゃなくて、あらかじめ検証されてるわけでしょ。おばさんと出会う前から。で、それは、多分その、自分が作ってきたある家族像っていうようなものがあると思うんですね。で、その家族像によって、その、ある生活の仕方というものをいつもこう、なぞりながら検証しているんだと思うんです、常に。日常的に。で、それが設計っていう作業じゃないかと思うんですね。で、だからおばさんに嫌だよって言われると、その作業全部が否定されるわけですね。されると同じことなわけですよ。で、そういう、つまり壁の色を赤くしたいとか、そのピンクにしたいとか、あるいはそのプランをこうしたいっていうのは、自分がずっとやってきているそういう家族像みたいなものと、その住宅というものがどういうふうに密着しているかっていうことを、こう、自分が検証した結果、そういう話をするわけでしょ。だからそのおばさんに、具体的な世襲であるおばさんについても、その検証された結果というのは常に有効でなくちゃならないわけですね。だからそのダメだよって言われると、その自分が検証してきたこと全てがやっぱり否定されてるってことになると思うんです。で、この野郎わかんないくせにっていうふうな感じになるわけですよ。で、まあその辺はみんなもいろいろこう、騙しながら説得したりとかっていうことをされると思うんですが、なんで腹立つかっていうことを考えると、どうもその、おばさんと、その私たちっていうかその建築家が持っているその抽象的な家族像なり、その、もうちょっと言うと大衆っていう、大衆の像みたいなもんですね。 で、そういうものとが、やっぱりずれたところでずれるから腹が立つんだと思うんです。ですから、私たちが表現というときには、一つはその大衆的、その抽象的な、その家族像そのものをまず表現するっていう、こう義務を負ってると思うんですね。まず住宅を設計して、それが例えば住宅雑誌に載ったりとかですね、あるいは建築雑誌に載って、その世襲以外の誰か他の人に見せたいっていうことは、自分が持っている家族像なり、その大衆っていうものの像を、自分はこういうふうに考えているっていうことを、表現したいから雑誌に出すわけでしょう。そのおばさんと自分の関係だけで完結して終わってれば、他の人誰もどうでもいいわけですよ。そこだけおばさんが喜んでくれれば、それで住宅作品であろうと、一つの住宅のものであろうと、完結的なわけでしょう。で、本来住宅、個人住宅、特に個人住宅っていうのは、完結的だと思うんですね。その建築家と、そのおばさん、でもおばさん、おじさんでもいいんだけど、おじさんなりと、そこに住む世襲と、その完結、その二人の間で、あるいはその家族の人たちとの間で、完結的なものがなんで、その建築雑誌なりなんなり、それ以外の人たちが見て、いいだ悪いだって言えるのかっていうと、そのおばさんたちの背後っていうかですね、その遥か向こうに、大衆的、抽象的な、大衆なり抽象的な家族像っていうものを前提してるからだと思うんです。で、そういう家族像を私はこんな風に解釈したっていうことを、その住宅を作ることで、やっぱり表現してると思うんですね。で、それが多分住宅っていうものを表現の中心的な課題だと思います。で、こういう構図ってのは明らかに僕は近代建築の構図だと思うんですね。近代住宅っていうんでしょうかね。まあ、近代建築の。つまり近代建築っていうものの作られ方ってのはそういう背景を持ってると思います。そんな良い割、不可避的にそうなわけですね。我々もそういうその構図の中にいるわけですね。ですから なんでそういう構図になっているか、つまり近代以前っていうんでしょうかね。その、今世紀や19世紀よりもう少し前、例えばそのパトロンとクライアントの関係だけで建築が図られている場合にはですね、必ずしも大衆っていう像がそこに必要であるはずはないですよね。基本的なあるルール、なんて言うんでしょうかね、その建築家とその、世襲であるパトロンとが共有しているルールの中だけで作っていけばいいその話であって、必ずしも大衆っていうその像をそこには必要としなかったと思うんですね。例えば日本の近代、つまり戦後の住宅の例をちょっと思い出してもらえるとわかると思うんですが、例えば浜口美穂さんですとか、日本住宅の封建制かな。そういう文章を書きましたよね。で、そこでは例えば戦前の住宅っていうのは、その封建制的な家族制度にちょうど釣り合うようにできていて、その封建制そのものをこう、保存するように住宅というのが出来上がっているっていうのが浜口美穂さんの論で。で、それに対して、その封建制的な家族像っていうのを一度崩壊させて、近代的な家族像っていうものをやっぱり建築家イメージしていかなくちゃいけないんだっていう、そういう論旨だと思うんですね。で、そういう近代的なその家族像にちょうど釣り合うように近代住居っていうんですか、今を中心とするような、そういう住宅のプランニングっていうのを提唱されてたわけですね。もちろんアメリカの影響もあるし、ヨーロッパの例の最小限住居の影響もあるし、様々な影響があると思います。で、そこでやっぱり中心的な話というのは、住宅というのは、そこの家族像っていうんでしょうか。その生活と言ってもいいと思いますね。その生活に全く密着するようにできている。だから、その住宅を変えるには、生活そのものを変えていかないと、新しい住宅ができていかないっていう話だと思います。で、その浜口さんだけじゃありませんけれども、その戦後の建築家のやってきたことっていうのは、その、要するに、生活改善運動みたいなものだったわけですね。新しい建築を作るには、新しい家族像が必要なわけですね。で、そこには、ちょうどその封建制的な家族像がその以前にあって、それをちょうど否定していくと、今のその近代的な家族像ってのを描けるような構図になってたと思うんです。で、まずそういう近代的な家族像をまず描いて、でそれに密着するような形で住宅のそのプランニングなり住宅を作っていったわけです。 ですから、住宅っていうのはまずそこでは容器なわけですね。その、住宅に先立って家族像があって、で、家族像にちょうど密着するよう、ちょうどぴったり密着するような形で容器としての住宅があったと思うんです。ですから、建築を説明するためには、その家族像を説明しなきゃならなかったんですね。それは今でもそんなに構図自体は僕は変わってないと思います。ですから、その表現っていうときに、やはり、その、どんな家族像を私が描いているかっていうことを最低限喋らないと、住宅に関しては喋ったことにならないっていうことになっていると思います。で、それは今でもその図式は大して僕は変わってないんじゃないかと思います。で、今日の話っていうのは、まあ、その辺の話が、が中心になると思うんですが、僕はちょっと、その建築の役割っていう意味では違う考え方をしてまして、その、そうすると住宅を作る前に生活像、あるいは家族像というものを一度作らないと、住宅っていうのは、説明することは不可能かっていう問いがあるわけですね。そうすると家族像にいつも密着して、家族像をちょうど釣り合うの形で、要するに全く家族がこうデコボコした家族像があるとしたら、そのデコボコしたこと全く同じ住宅をするのは最もいい住宅だってことになると思うんです。だから常に住宅の前には家族像っていうものがなきゃならないわけですね。で、その先行する家族像にちょうど見合うように住宅ができていくってことになると思います。それがまあ言ってみれば近代住居っていうんですか、今の近代建築の中での住宅のあり方だと思います。だから、どんな場合にも過激な住宅を作るためには、過激な家族像を描かないと過激な住宅できなかったわけですね。例えば、そのミースの住宅にしてもいいし、コルビジュの住宅でもいいし、必ずそこでは家族がどういう生活をするかということが全部説明されるわけでしょ。だから、そういうその家族に対する説明は、全部できてないとならないわけです。その住宅の役割っていうのは、単純にその、理想的に出来上がった家族像に対してただ密着するようにできるだけっていうことになるわけですね。それがまあ容器。そういうの容器と呼んでいいと思うんですけどね。単純に容器としての住宅ってのはそういう意味だと思います。で、まさに近代建築の中の住宅ってのはそんな風にできてたと思います。それはその集合住宅にしても同じで、今のその 9LDK って呼んでるそのマンションなり、公団のアパートなりは全部そういう風な家族像が先にあって、その家族像に見合うように今のプランニングが全部できていると思うんですね。で、その家族像を一番うまく説明するその道具立てが平面図なわけですよね。平面図見るとどんな生活するかわかるっていうふうに思うわけです、我々は。ここに居間があって、4畳半があって、ここで寝て、ここでおしっこしてとか、ここお風呂に入ってとか。で、それは平面図見ると全部理解できますでしょ。そうすると、住宅っていうのはまあ平面図見れば全部わかるよって話今度なっていくわけですよ。例えばそのミースにしろコルビジにしろ何がユニークかっていうと、やっぱり平面図がユニークなわけですね、最も。で、そういうユニークな平面図、あるいはその過激な平面図を作るために過激な家族像を想定してって言ったと思うんです。で、今のその居間を中心とするようなそのベッドルームと居間を中心とするような住宅も、それは平面図的に見るから居間と何ですか、ベッドルームがあるような住宅、つまり近代住宅というのは平面的に見ればみんな同じなわけですよね。昔磯崎さんたちがどんな住宅もベッドルームと居間の組み合わせだけで表現できちゃうっていうふうな言い方をしましたよね。だからどんなバリエーションも還元してしてしまえばね、居間とベッドルームの組み合わせじゃないかっていうようなことを言ったわけです。だけどそれはちょっと妙な話で、プランニングっていうか平面図で見ればそうですよね。で、本当に住宅っていうのは平面図に全部還元できるもんかっていうと、その建築見ればわかるように、平面図見たって建築わかんないわけでしょ。今や特にそうですよね。で、そういう時に住宅だけが平面図見てわかるかっていうと、やっぱりわかんないことたくさんあって、やっぱり我々の幻想未だにあると思うんですけども、平面図を見ると住宅がわかるって未だに思ってるわけですよ。例えば町の不動産屋に行くとわかると思いますが、平面図だけ見せてくれるわけですよね。で、あるいは 9LDK っていうふうに言うと、大体どんな住宅か全部わかるっていうふうになってますでしょ。だからやっぱりその平面図がいろいろ我々の表現を担ったと思うんです。近代建築っていうのは。つまり、ある家族像を描いて、それに密着するような容器としての建築って言った途端に、平面図が全てをこう担ったと思うんですね。だから戦後の、そうですね。僕の記憶だと60年代ぐらいまでは、 あの、建築の説明って平面図がまずあってね、その平面図を根節丁寧に説明するっていうような説明の仕方だったと思いますね。あの、あらゆる住宅の説明の仕方は、あの、建築雑誌に出てる。あの、ほとんどそういう説明の手口だったと思います。で、いろんな新しい平面図的なその解放があったと思うんですね。例えば、清家さんの自宅には便所にトイレがないとかね。そういうなんか平面図的に見て驚くようなことをいろいろ皆さんされたと思うんです。で、やっぱりそこにはその建築っていうものは生活にちょうど密着するように、建築に先立って住宅の生活っていう像があって、で、その先立つその像にちょうど見合うように建築を作っていくっていうようなその建築の図式がそこにはあったからだと思うんです。確かにですね、例えば封建制的な住宅をこう考える場合には、その住宅の平面図と、その封建制的な制度そのものとは、もう確かに密着していると思います。だけども、そこではほとんど、住宅そのものの役割が、その今の我々が持っているその住宅に対する考え方とですね、その封建制的な制度の中の住宅に対する考え方はもう全然違うと思うんですね。例えば僕は集落の調査だとかいろいろ行くんですけども、そこでもやはりそのプリミティブな住宅ってのは全部そこの生活の仕方と密着するようにできてます。それは観察する目としては確かにそういう目っていうのはあるんですが、私たちが物を作っていくときにですね、果たしてその建築っていうものと生活っていうものは、その生活にいつも密着するようにしか建築作れないかっていうと、どうもその辺怪しいんじゃないかと思うんです。例えば封建制、過去にある住宅を調査したりですね、そこに対して何か物を言うときには、その生活っていうものと建築の密着の度合いの方向を測ると思うんですけどね。それは建築っていうものに対して、まあ無自覚っていうんでしょうかね。その建築そのものにこう、ある生活、生活と建築との関わり方が、今の我々が考えるよりもはるかに無自覚なわけでしょ。我々は今建築家として物を作ろうとしているって姿勢なわけですよね。で、かつてのこう大工さんが作っている住宅っていうのは、と我々が作ろうとしている住宅を比べるわけに僕はいかないと思うんですね。だから我々がもし物を作ろうとした場合にはですね、もちろん生活に密着するというのは一つの条件ではありますけども、我々の側が、なんて言うんでしょうかね、その生活、つまり生活像があらかじめあるっていうふうに考えるわけじゃなくて、我々の側がある生活像そのものを解釈していかないと建築できませんよね。つまりそれがちょっと違うとこだと思います。つまり封建制的な生活っていうものは、あるこう分析の仕方をしていけば見えてくると思うんです。過去の一つのその断面としてですね。それと住宅っていうのはこう密等密着しているかよく測れると思うんですね。だけど我々がもし物を作ろうとする場合には、あらかじめ生活像があるとは言ったって我々に見えてるわけじゃなくてね。それは建築家の側である解釈をしないと見えてこないと思うんですね。その生活像そのものは。だからそういう生活像を描くのは当然なんですけども、そう考えると逆にこう見えてくると思うんですね。建築作っちゃうと、そこで違う生活が、ひょっとしたらできてくるかもしれないってこともあり得るわけでしょう。つまりね、それはどういうことかっていうと、例えば、封建制的な生活っていう時にね、その、住宅がなかったら果たしてそれが見えたかっていうふうに逆にこう問いかけたいわけですね。住宅があるから、封建制的な生活がどういう生活だったかに見えてくるっていう側面もあると思うんです。もし密着しているとすればですね。つまり、そうすると住宅ってのはどういう役割を担っているかっていうと、像だと思うんですね。生活像っていうものをよく見えるようにしているのが住宅なわけです。その住宅がなかったらなかなか生活像って見えてこないわけです。で生活っていうこう抽象的な何て言うんでしょうかね、その概念が住宅という建築があるからそれが見えてくる。そういう構図があると思うんですね。だから建築を見るっていう目は、あるいは建築の今日の表現っていう話ですね。つまり住宅、あるいは建築。そういう建築があるから生活があるという逆の見方ができてくると僕は思ってるわけです。つまり容器、生活像っていうものがあってそれに密着するような容器があるんじゃなくて、住宅という建築があるから生活が見えてるんだ。そういう見方があると思うんですね。
で、僕の住宅ってのは大体そんな風にできてます。できてますっていうか、そういう姿勢で作ってます。あの、話ばっかりしてもしょうがないんで、そういう、その辺のところを、あの、その住宅、今日僕住宅だけ持ってきてます。あの、最初に作ったものから、今、熊本で集合住宅を作ってるんですけども、そういう、あの、ものまでいくつか、あの、持ってきてますんで、スライドをお見せしながら話をした方がいいと思います。これはですね、もう十年、僕が最初に作った住宅です。11年前に作った住宅で、八ヶ岳にある、あの、住宅といっても山荘です。あの、夏の間しか使わない住宅と言ってもいいと思います。あの、まあ、別荘ですね。で、ちょっとこう、サスもありますか？ここが入り口なんですね。入り口っていうか、あ、これは短い。次お願いします。ここ、今のはこちらから見た写真ですね。で、ここが便所なんです。で、これが風呂場なんですね。それで、向こうが、あの、台所がある場所で、食堂って言っていいのか。あの、まあ、今みたいな場所、食堂ですね。で、ここにベッドルームがあります。で、ここが2個収納があって、あの、真ん中に中庭があって、そこの上に屋根が、全体屋根が覆ってるっていうのがプランです。はい、次お願いします。これが今の真ん中の場所で、ここで、食事をしたり、まあ、大体ここにいるわけですね。夏しか使わないんで、それと、とにかく大きいテラスが欲しいって最初に接しにあつぎ言われたんでね、接し、まあ、じゃあテラスしかないうち作ればいいんだろう、っていうんで、こういううち作りました。で、ここがですね、収納がありまして、ここ開けると、ちっちゃいシンクが入ってます。で、こちらが開けると冷蔵庫が入ってます。で、こう、吉津なんですけどもね、これは最初はなかったんですが、標高が1500メーターぐらい高いところなんでね、蚊はいないんですよ。だけど、その蚊がいないから割に平気だと安心してたんですが、ものすごい蚊がいるんです、でっかい。で、夜ここで食事してるともバサバサに蚊が入ってくるんで、これは蚊よけにつけた、吉津です。はい。これは今の食堂部分から、ここが、風呂場ですね。で、これが、寝室です。で、ここのとこが今の収納です。シンクと冷蔵庫が入ってる。はい、どうぞ。これがセクションで、一番向こうの、塔みたいなところが、便所です。で、次が、風呂場で、ここがキッチンですね。はい。こういうプランをしてます。つまり全部バラバラなわけですね。で、そのバラバラのにある、その部屋の上に大きい切り妻の屋根が乗ってるような形をしてます。で、つまりですね、僕、この後出てきますけれども、その住宅を作るときにですね、僕の考えるその一番その家族像っていうんですか、その生活のイメージっていうのは、なんかあんまりにも単純で申し訳ないんだけども、その家族の人たちだけが使う場所と、その家族以外の人が入ってくる可能性がある場所と、まず二つ作ればいいんじゃないかっていう、そういう作り方をしてます。で、その家族の人たちが使うだけの場所っていうのは、家族相互のプライバシーはいらないっていうような考え方なんですね。もしその家族っていうのは一つの集団だとしたらですね、その多分集団に固有の何かこう秩序が僕はあると思うんですが、その秩序に関わるところと、 その家族に固有の秩序があるところが実現する場所と、その家族以外の人が入ってくる場所とは、その秩序の作られ方が違うと思うんですね。ですから、その二つの場所だけはとにかく区別しようっていうのが僕の一番そのプリミティブな、その単純なその住宅の作り方です。で、その、ところがこの山荘とかその別荘っていうのは、あらかじめこう隔離された場所でしょ？そこにわざわざあるメンバー、何人かが行って、そこで生活するわけですよね。つまり家族にしろ、その家族以外の人が使うにしろ、あらかじめ隔離された、その僕は集団だと思うんですね。そこではその集団に固有の秩序とそれ以外の秩序っていうのは僕は想定する必要がないんじゃないかっていう意見なんです。その別荘みたいな場合ですね。そういう意味ではその住宅とは根本的に違うんじゃないかと思います。で、ということはその住宅っていうのはその家族に固有の秩序が実現する、固有の秩序、あるいはその家族以外の人たちとのその、がこう入ってくるであろう場所とこう区別するのが住宅の一番基本的なその作り方なんだって言ったって言いましたね。そう別荘っていうとかそういうつまり関係が成立しなくなるわけですね。そうですと僕にとってはそのあらゆるこう部屋のこうなんていうんでしょうか結合関係部屋と部屋の関係を説明することがもう不可能になるわけです。つまりどんな風に部屋があってもいいっていうことになるわけですね。その別荘の中では。だから単純にその機能的な装置だけがその別荘のその住宅のプランニングを決めてるっていうふうに勝手に僕は考えたわけです。ですからその装置に基づいてその部屋の大きさも決まってる。便所ならああいう便器があれば便器にちょうど見合うような大きさがあるし、風呂場は風呂場のそのバスタブの大きさに見合うように。で、そのベッドルームはベッド、ダブルベッド1個置いて、これ上にちょっともう一つベッドがあるんですが、そのダブルベッドがちょうど置けるような大きさがあればよくて、キッチンっていうのはそのキッチンユニットがあって、そこでちょっと食事ができるような場所があればいい。で、それぞれのその関係に関しては、こう、問う必要はないんだっていうようなことを言って、こんな住宅を作ったわけです。はい。これもほぼ同じ時に作った、アトリエ付きの住宅です。で、ご夫婦が、二人とも絵描きっていうんでしょうか、デザイナーと絵描きでして、で、大きいギャラリーがあります。で、これは道路からこんな風に中が丸見えなんですけれども、大きい、こう、四角い箱、例えばサイコロみたいな、箱をこう想定してもらって、そのサイコロみたいな箱を斜めにこう切りますね。斜めに切ると、下と上にこう空間ができるんですが、その下部分がその家族の人たちが使う場所です。つまり、家族室とベッドルームがあります。で、その斜めに切った上側がそのギャラリーとか、その客間とか、その家族以外の人たちが入ってくるような場所にできています。ですから、ちょうど今の別荘と裏腹の関係にある住宅で、ほぼ同じ時期に作った建物です。で、この住宅が一番僕のその考え方がこうはっきり出ている住宅だと思うんですけれども、はい、次お願いします。これがその今のサイコロを2つに切ったその上側の空間なわけですね。で、ここは道路からこんな風に丸見えです。で、はい、次どうぞ。で、これ、そこにちょっとこういう塔が立ってまして、上が旦那さんの勉強部屋で、下が奥さんの勉強部屋です。はい。で、この毛上げがね、25センチぐらいでしたでしょうかね。で、ここはコンサートとかを年に3、4回やってるんで、その時の、ここは、客席にもなります。これでですね、多い7、80人か、そうで、100人近く入れますね。狭い住宅ですけども。これは延べ床がね、意外に狭い住宅でね、60坪、40何坪の住宅ですね、これ。確か。はい。ちょっと汚くて申し訳ないんですけど、これがプランです。で、ここに階段があるわけですね、大きい。で、この階段の下が、こういうベッドルームとファミリールームがあります。だから、ここには、ここは全く外から見られないわけです。この大きい階段、向こう側は外から丸見えな、2階部分ですね、丸見えになってるんですが、ちょうど階段の下のこう地下に潜ってるような感じのところが住宅部分です。ここにはもう一つこういう入り口があって、で、ここの部屋とはこの階段で上とは連絡ができるようになっています。つまりその住宅っていうのはこんな風にできて いるんだっていうのは、これは、たまたまアトリエなもんですから、その、リセプションっていうか、その、こちらのボリュームが、バカでっかくなってますけどもね、基本的にはこういう家族の人たちが使う場所と、それ以外の場所とが、必ずどんな住宅にも、こう、僕は必要なんじゃないかと思います。で、それを区別、まずそこを区別することが住宅、を、の持っている一番重要な、その役割じゃないかっていうふうに僕は思ってます。はい、次お願いします。これがセクションで分かりやすいと思います。それこういう二つの場所ですね。で、それは僕はどんな住宅を作った時にもこういう関係はいつも守るようにしてます。ただ、その住宅によってはこの上の空間がすごくちっちゃくて、こちらがものすごく大きくなっていくっていうのが、そのバランスはいろいろだと思います。それはその住宅の性格によって、その都度変わりますけれども、基本的にこういう二つの場所があるっていうのは、つまり住宅を作る場合には、変わらない条件にして作ってます。はい、お願いします。これも全く同じようにできているんですが、これは7、8年ぐらい前に、できた歯医者さんの、との兼用住宅です。ここが歯医者さんの入り口ですね。で、ここが住宅の入り口です。で、ここの木造部分が住宅です。で、こっちが、歯医者さんです。で、向こうの玄関を入ると、ここが子供部屋なんですよね、上が。で、ここが寝室です。ですから、この玄関を入って階段を上ると、この、子供部屋にはすっとこう入れるようになっています。ですから、これも全く同じ考え方をしてまして、ここから下に関しては、その住宅、一部住宅に使ってるんですけども、ここはその住宅用の客間に使ってるんです。住宅なんですけれども、まあ、一軒の住宅というか建築なんだけども、上と下、その住宅部分という意味は、その家族の人たちだけが使う場所と、それ以外の人たちも使う可能性もあるし、実際に使う場所とは、構造的にもすべて、視覚的にも分かれるようになっています。分けて考えています。はい。これは反対側の裏山から見た写真ですけれども、今の玄関を入ってきますと、ここにまた出ちゃうんです。これまた表に出て、また中庭に入っちゃうんですね。で、この中庭の中にこういう大きいガラス張りのその家族室があります。で、ここが子供部屋です。で、向こう側が、寝室です。ですから、その中庭に入ってくると、外からは全くこう見られない、寝室と子供部屋とにこう、囲われているもんですから、全く見られないもんですから、ここに関してはほとんど家族室と同じように、使えます。はい。ここがさっきの玄関から出てくるところですね。出てくるとここに。ですから一回、一旦また表に出ちゃうわけです。これがね、僕、住宅としては、何軒目かな、5軒目か6軒目の住宅ですね、確か。それで、木造でこういう風な表して作ったの初めてだったんですけど、とにかく水切り、ちょっと話ずれますけど、こう水つけるのが嫌だ。もうとにかく、なるべくシンプルな木造のフレームに見せたいと思って作ってたんですよね。それで内側にいろいろこう水切りつけたりしたんですが、それが全部失敗しましてね。それで、宮脇さんがこれ作った時に、3年経ったら盛るよって言われたんだけど、もう次の日からもえらい勢いで盛り出しましたね。で、こういうところの水切りがあるとかはいいんだけど、水切りないとかは全部最近腐り始めて、で、歯医者さんなもんですからね、腐ってとこ掘っちゃうんですよね。ほじくり出しちゃうんですね、木を。それで、この辺がどうもね、こう、ボロボロに最近腐ってきてて、これから改修工事をするとこなんだけど。つまり、まあ、そういうまあ木造のフレームで作りたいと思って、その一階が木段でですね、上に木造のそういうフレームだけがあるように見えたらいいと思って作った住宅です。で、ちょっと打足みたいに付け加えておくとですね、これちょっと和風に見えるんじゃないかと思うんですよね。そう思いませんか？僕は作ってから和風に見えるんでちょっと驚いたんですけどね。作ってるときは和風っていうつもり全くなかったんです。で、単純に今ちょっと話をした、その木造のその単純フレームに見えたら、で、コンクリートの上に単純な木造のフレームが乗ってればいいっていうような作り方をしたんですが、出来上がってみると、 なんとなくな風に見えるんですね。で、その理由っていうのは、やっぱり、木造ラーメンっていうか、そのものが和風のメタファーになってると思うんですね。で、今日の表現の話ってもう一つ重要な話がやっぱりその辺にあると思うんですけれども、例えば木造の加工っていうふうに我々考えた場合にね、やっぱり柱張り構造を思い出すでしょう。まず最初に思い出すと思うんです。だけどもその木造のフレームっていうと、木造加工っていうと、例えばアゼクレア作りも木造ですよね。ハーフティンバーみたいなものもあるだろうし、あるいはパネル工法だってあるし、その世界中見たらいろんな木造の加工法がありますよね。その中でその、ラーメン構造って言うんでしょうかね。柱張り構造だけは我々はこう木造の中心的な加工法だと思ってますよね。で、やっぱりそれは我々の木造に対する解釈だと思うんです。で、それは多分この何千年か我々がこう住宅なり建築作ってきてて、その時にやっぱり作り上げられてきた我々なりの木造に対する解釈だと思うんですね。で、それがその木造を柱張り構造としてこう作らせてると思うんです。ですからその我々のこう何千年の歴史がこうやっぱり柱張りにはこう染み付いてるわけですね、木造には。ですからその素材っていうのは僕はそういうもんじゃないかと思うんですけどね。必ずしも素材っていうのは性能とかその耐久粘度とか、ね、年数とか加工法だけで決まってるわけじゃなくて、その素材にはそういうあらかじめ記憶がこう僕は染み込んでるんだと思うんです。で、そういう染み込んだ記憶と一緒に我々素材っていうものをこう見てるんだと思うんですね。ですから我々が持ってる記憶、木造に対する記憶っていうのはやっぱり柱張り構造だと思うんですよ。柱張りっていうかですね。ですからその柱張り構造を作った、木造で作った途端に、和風の僕は言う比喩がそのまま出てきてるんじゃないかと思うんです。ですから、これ屋根がなくてもですね、あるいは畳がなくても、障子がなくても、柱張りで木造で柱張りを作る、の加工を選んだ途端に、それはもう和風、我々が何千年か作ってきた、その木造の解釈の仕方と全く同じ解釈の仕方がここで実現してるわけですから、和風にならざるを得ないんじゃないかと思うんですね。そういう意味でも表現っていうのは、単純に建築家の個人の表現じゃなくて、そういうやっぱり記憶に関わることでもあるというふうに思います。先ほどのその平面図的な表現とちょっと話がずれますけれども、その、なんて言うんでしょうかね、その造形的なその意味での表現っていう、話をすれば、その素材そのものがすでに一つの記憶、造形的な記憶になっていると僕は思います。ちょっと話が、ずれましたけども。はい。これが今の、断面図です。中庭部分がちょっと高くなってるんです。裏山があって、そこを切り落としたんで、その余った土をここに持ってます。で、これが要するに中庭です。この部分が。ここからここまでが中庭で、ここにこう、ガラスの箱が中に入り込んでるっていうのは、プランです。はい。今の断面図と、ここの下が、階段の下がその待合室とか、その一局員室になってるわけですね。はい、どうぞ。これは家族室から見たところです。この左側が子供部屋です。はい。これが1階のプランですね。で、向こう側が、エントランスって書いてあるところが、住宅部分への入り口です。で、下が、ここが病院、歯医者さんの入り口です。はい。これがわかりやすいと思うんですが、その子供部屋と、その家族室と、それとベッドルーム3つ箱があるというような作り方をしています。はい。これはですね、やはり5年ぐらい前にできた、作った、横浜にある、山手っていうところにあるんですけども、そこにある住宅です。で、木造3階建ての違反建築です。3階はですね、ああいうそのポリカーボネートの屋根がついてます。テラスだけです。テラスだけっていうか、奥の方に小さい、バーみたいな部屋があって、3階まで上がると、港の景色がすごくよく見えるんで、その景色を見るための部屋が3階にあります。はい。これも3階部。これ、初めて僕は鉄骨をここで使ったんですよね。こういう、何かこう、チンケな、ディテールを、のデザインをしてますけど。で、ここは屋根は全部プリカーボネートの、乳白のプリカーボネート屋根を使ってます。はい。 これは1階のテラスからの見上げです。これが3階ですよね。ここが、今のカラオケ歌ったりするような部屋がある。で、ここが子供部屋です。で、こちらにちょっと見えるのが指針室です。はい。で、裏にレストランがあって、そのレストランから見た、風景ですけども、ここがベッドルームです。で、向こう側が、今の3階 その港を見るための部屋って言った場所が この場所です。はい。これがエレベーションですね。ここが子供部屋です。で、ここにゲストルームがあって、ここが今です。で、ここが寝室です。はい。これは寝室から、隣が向こう側を見た、子供部屋と、物見台を見たところです。はい。裏側がレストランがあるところですね。で、やっぱりさっきの記憶って話と結びつくと思うんですが、僕はこの時初めて鉄骨を使ったんですが、やっぱり鉄骨って木造とか、石とかに比べて、記憶の層っていうんでしょうかね、浅いような気がするんですよね。で、割に自由自在っていう感じが僕はしたので、ちょっと、自由な素材だっていう気分だったんでね、ちょっと驚いたんですけども、いろいろ歴史に脅迫されないっていうんでしょうかね。木造だとやっぱりさっきちょっと話をしたような和風とどういうふうに、和風そのものをどう解釈するかってことでやっぱり問われると思うんですが、鉄骨ってせいぜい100年ちょっとでしょ、その大量生産できるようになってから。だから、そういう何か記憶の浅さみたいなのがあって、なんとなく勝手に できるっていうような感じがありますね。だから他の建築家を見てても鉄骨を使うと、あるいは石山さんとか、高松さんもそうだし、なんとなく自由な感じ、自由自在にやってるって感じがあって、それやっぱり鉄骨、スティールっていうものが持ってるなんか記憶の層の浅さじゃないかっていうような気がします。はい。これは一番上の、港が見える、景色がいってもせいぜいあの程度のところなんですけど。はい。これは横浜に作った、4年ほど前にできた、雑居ビルです。で、さっきの小又邸っていうんですが、その小又邸作った後からああいうボルトの屋根をいろいろ僕は対応するようになりまして、これはその雑居ビルなんですけども、大規模なこういう幹線道路沿いにある、一番上が住宅で、途中階がですね、3階部分を小さいレンタルのアパートに貸してまして、で、2階が貸し事務所で、1階が店舗です。で、こういう景色っていうのは、こういう大規模な幹線道路沿いでは全部同じだと思います。ここにある、建物ありますね。これも雑居ビルなんですけども、これは全く同じで1階が店舗で2階が事務所で、3階を貸して4階、5階をオーナーが使ってるっていうような建て方、作り方です。ここも、この部屋とこの一部をやっぱオーナーが使ってるっていうような住宅です。オーナーって僕ここに住んでるんですけどね。で、僕は昔からここに実は住んでましてね。それで、こういう小さい住宅が、ここはずっと建ってたんですね、昔。で、この風景って僕は本当汚い風景だと思うんですが、こういうラーメン屋さんがあったり、こういうビデオ屋さんがあったりですね、こういうまだ小さい住宅がちょっと残ってたり、全く秩序がこれほどない都市っていうのは僕は世界中見ても滅多にないんじゃないかと思うんですね。で、これはこれ横浜なんですけど、横浜だけに限らなくて、例えば環八沿いの景観とか、甲州街道の景観とかちょっと思い出してもらえるとわかると思うんですが、全部もうひどいもんだと思うんです。で、なんでひどいかっていうと、やっぱり人が住めるような状態じゃないんですよね。こういうとこって。で、この家の前にセブンイレブンがあって24時間空いてるわけですね。そうすると暴走族がもう来るしね、この辺は。やっぱ騒音なんて本当に凄まじいとこですね。で、全く人が住むようにでき、都市自体が人が住むようにできてないんですね。で、そうするとこういう場所では、つまりこういうように作り方しか、不可避的にもこういう作り方しかできないようになってるわけです。その下の方を貸して上に自分が住む。で、その住み方も、等価交換みたいな形で作るでしょうから、民間のディベロッパーが作ってくれるわけですよね。そうすると、マンションの一室みたいなところに、もともと一戸建てに住んでた人がこういうところに詰め込まれちゃうわけですね。 つまりこんな風に大体都市の中のその住み方っていうのは、特にこう大規模幹線道路沿いの住まいってのはできていると思います。ですからこの住宅、この雑居ビルも基本的な形式は全く変わらないです。で、やっぱり下の方を貸して上に自分たちが住むっていうような住み方をしています。ただその、こっから上に関しては、なるべくその元々あったその住宅の記憶の我々が住んでいる住宅っていうものの記憶から離れないような、そういうようなつもりで作った住宅です。はい。これはちょっと遠くから見て、こっから下がですから、なんとなくこう、僕は地形みたいなもんだっていうふうに言ってるんですけど。はい。はい、どうぞ。はい。これはその狭い方の路地からの見上げなんですけども、このメッシュで囲われたところが、その人に貸している部分です。はい、どうぞ。で、これは今と同じアングルなんですけど、隣の家の屋上から見た、写真です。で、隣の家の人も、もともとここに住んでらした方で、やっぱ同じように作ったわけですね。だ隣同士で見ると、このくらいの感じになるわけです。だから朝、一番上、最初に顔を合わせたのは隣の人なんです。この上で。で、ここで、隣の人は犬を飼ったり、花をこう、生けたりしてる、生けたりっていうか、こう、木を生やしたり、こう、いろいろしてるんですね、屋上で。で、なんとなくこれ、見てると、昔からここに住んでる人がみんな上の方に住んでますよね。それで、下の方に住んでる人たちっていうのは、まあ、2、3年で変わってっちゃうわけです。それで、昔のなんかこう、記憶みたいなのがやっぱり残っててね、ちょっと大げさに言うと、こう、緩い共同体みたいな気分、がまだ残ってるんですね。で、そこでは、その上の方に住んでる人たちは、そういう記憶をまだ共有してまして、例えばその表を掃除したりっていうのは、この上の方に住んでる人たちが降りてきて、道路を掃除したりしてるんですけどね。途中のアパートに住んでる人は一切関わりないわけです、そういうこととは。ですから、やっぱり都市の中にこう、まあ、これほどひどい場所ですが、やっぱりまあみんな一生懸命住もうとしてて、で、やっぱりどこかでその共同的なそのに住もうという気分がやっぱり残ってるわけですね。それで、その、やっぱり住むっていうのは、こういう家族のだけが孤立して住むわけにはいかなくて、やっぱりその共同的にどこかで緩い遅延性みたいなのが実現してないとなかなか本当は住めないわけですね。で、これほど悲惨な都市だと思うんですが、そこでも、やっぱりこういう写真を見ると、昔の緩い遅延性みたいのをどこかで保存してるわけですよね。だから、やっぱり僕は、相当悲観的ではあるんですけども、建築をうまく作っていくと、こういうひどい都市の中でも人はやっぱり住めるんだと思います。で、やっぱりその建築家の責任じゃないかと思うんだけども、こういうところでも人は住めるっていうのはやっぱりプロジェクトを作っていかないとね、やっぱり具合悪いと思うんですね。で、さっき見たような向こうにある見たような雑居ビルみたいなもう経済原則だけで作っていくっていうのは、やっぱり相当問題があるんじゃないかと思います。ふのさんと前に、今日たまたま見えてるんで、ふのさんと前に座談会で話して、やっぱり建築家っていうのは相当サボってるというふうな話をしたんですが、やっぱり僕は本当にサボってきてて、そういう経済原則だけでそういう集合住宅や雑居ビルを作ってきた結果が、こういう悲惨な都市に、やっぱり日本を、東京なり横浜なりを、こう、させちゃったんじゃないかと思いますね。だからこの住宅だっていう意味じゃないんですけども、やっぱり人が住む場所っていうのは、どこかで、遅延性、ちょっと大げさな意味で僕は言ってるんじゃないんですが、実現するような作り方をどこかで確保していく必要が僕はあるんじゃないかと思います。はい。これが、平面、3階の平面図です。で、この部分、ここは全部貸してる場所ですよね。で、こういうほとんどワンルームマンションみたいなプランです。で、ここが、3階部分の玄関ですね。で、ここに個室が一つあって、はい、次お願いします。はい。で、これが4階の平面図です。で、今の階段上上がっていくと、ここに家族室があって、ここにもう一つ玄関があります。で、ここに、もう一世帯住んでます。っていうと、年寄りが2人住んでます。ですから、そういう意味で2世帯住宅みたいな感じですね。で、その家族室は共有してます。で、この内庭をめぐる、ここの場所、ここがまあ今みたいな場所なんですけども、が先ほどちょっと話をした、その家族の人たちだけが使うような、内側の秩序をこう守るような、というような意味で作った場所です。 ですから、ここは外側とは、全く切断されてるんですが、その一回内側に入れば中ではそのプライバシーとかないとか、そういう、ほとんどプライバシーもないようなプランニングになってます。はい。これ風呂なんですけどもね、風呂も全部中庭に面してできてます。はい。で、こちらがその私の母親なんですが、この部屋がこちらです。ハンディゲップがあるんで、つまり心象者なもんですからね、向こう側からこういつも見えてないとちょっと具合が悪いんですね。で、こういうプランになってるってのもあるんですが、こういう中庭を通じて向こうとこっちがこう、視線がこう、割にこう絡んでもね、あんまりこう気にならないですね。やってみて。で、これが中庭がなくて直接隣の部屋と密着してると相当しんどいと思うんですが、で、向こうとこっちとお互いに見えてても全然別のことをやっててほとんど気にならない。そういう意味じゃこの中庭の効用って言うんでしょうかね。割に有効だと思います。で、ここで大体夏は飯を食ったりしてて、ほとんど、今と同じように使ってます。はい。これは一番上が、トップライトっていうか、サンルーフになってたら上が開いちゃうんです。はい。右側が中庭部分です。はい。これが今の風呂と洗面所です。はい。僕は大体、ここ開けっぱなしで、風呂入って、裸で出て、ビール飲んでるっていう。まあ、滅多にうち帰んないんですけども、帰った時はそうしてますけど。はい。これは3階からの玄関からの見上げです。はい。はい、どうぞ。これは外側のメッシュのディテールですね。はい、どうぞ。はい。これは今の建物をガゼボっていうふうに呼んでるんですけども、これは、その今のガゼボから歩いてそうですね、4、5分、5、6分のところにある、やっぱり全く同じ形式の雑居ビルです。で、これは今の道路よりもっとひどいところで、国道1号に面してます。はい。ほとんど一日中こういう、ダンプとか、そのタンクローリーが通るような場所で、ここも本当に悲惨な場所ですね。で、形式的には今と全く同じで、1階が店舗で、2階が、オフィスで、3階が貸しアパートで、4階、5階がオーナーの住宅です。はい、どうぞ。こっから上が住宅ですね。で、こっから下が、人に貸している場所です。はい。はい、どうぞ。一番上のテントは、ここはもう、ちょっとこれ取り替えが効かないだろうと思って、テフロン膜を使ってます。半透明の部分がテフロン膜です。で、後ろの、平らな部分は、あれは普通のビニールのテントです。はい。これは狭い道路側のディテールです。先ほどのガゼボの方は、この力骨が内側に入ってるんですよね。で、初めてメッシュ使ってどう見えるか分かんなかったんで、内側がもうちょっと見えるかと思ったんですが、ほとんど力骨が隠れちゃうんですね。で、内側から見るととても綺麗なんです。で、それで今度はその力骨の外側に、これ風圧のために作った、つけた力骨なんですけども、その表側に出てる分だけちょっと大げさな表情をしてると思います。はい。はい、どうぞ。これは一番コーナーの部分です。はい、どうぞ。これは4階のテラス部分です。はい。これも4階ですね。エレベーターシャフトです。このコンクリートの箱は。はい、どうぞ。これは5階から道路部分を見た写真です。はい。これ今ですね。はい。今のエレベーションなんですけども、つまりですね、何がだっけ ?7 時まで。あんまり時間ない。 はい。はい、次お願いします。これは伏せずですね、今の4回分。はい。これはですね、もう1年ちょっと経つんですけども、仙台街にある、4世帯の集合住宅です。ハムレットってバカみたいな名前がついてるんですが、村っていうような意味です。ちょうど反対側が、こちら側がの、大江先生の農学堂がある場所です。ですから、ほとんど仙台のど真ん中、東京のど真ん中にある住宅です。で、周辺はやっぱり、今先ほどちょっと申し上げたように、申し上げなかったか。やっぱり、さっきのそのロトンダガゼボがあったような、場所と全く同じようにですね、オフィス、ちょっとさっきその話をしなかったんでうまく通じないと思うんですが、まずですね、大体どうして東京に人が住めなくなってるかって話をちょっとした方がいいと思うんですけどね。一つはまあ地価が高いとかっていろいろありますが、僕の個人的な意見を言いますと、都市性っていうんでしょうかね、都市っていうものと人が住む場所っていうのは本来矛盾するものだと思うんですね。